ヘブル人への手紙4章1節から13節までです。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日にすべての技を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。ですからその安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順のゆえに入れなかったので、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神のため、民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、モロハの剣のより剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。今日のメッセージは素晴らしい御言葉への応答と題しまして、堀田先生にお願いいたします。
お祈りを捧げいたします。恵み深い天の父様、これからあなたの素晴らしい御言葉を取り継ぎます。取り継ぐ私自身を十字架の血と聖霊で性別して、通り良き管として用いてください。皆さんの心に御言葉が残り、ご聖霊とともにその御言葉に生きる幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日もヘブル人への手紙から素晴らしい御言葉への応答と題して解き明かしをさせていただきます。神様の安息、救いに入るための約束がまだ残っているということを今日感謝したいと思います。まだ残っているがゆえに、新約時代の私たちもイエス様を信じて救われたわけです。私たちは恐れる心、聖書で恐れる心とは人間の恐怖心ではなく、神を恐れ敬う心のことです。元ではありませんか。神の安息、救いに入るための約束がまだ残っていると言われています。神の安息とは神の救いの恵みのことです。この手紙の受け取り人のクリスチャンたちは信仰の脱落と後退の危機にありました。ちょうど荒野をさまようイスラエル人のような状態だったんです。ですからこの手紙が必要でした。 そういう人々に神に立ち返るなら安息救いを神が与えてくださる約束が今も残っていますと、この著者は励ましています。信じた私たちは安息に入るのですが、その安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順の家に入れなかった。先週も申し上げましたように、約60万人の人が出エジプトしたわけですけれども、約束の地カナンに入れたのは最後まで従い通したヨシュアとカレブだけでした。ので神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して何度も今日、もし御声を聞くならあなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。このヘブル人への手紙、私自身に語られているかのように今準備していますが、今日もし御声を聞くならあなた方の心を堅くなにしてはならないと何度も語られています。神様は今も御声を私たちに語りかけ、そして神に立ち返るように、神を信じるだけではなくて神から離れそうな時、神様にもう一度悔い改めて立ち返るように、いろんな方法で語られます。3つは私たちの頭に入りやすいので3つ申し上げます。それは御言葉を通して語ってくださる、そしてもう一つは心の中におられる聖霊を通して御声を聞いて私を信じなさい、あるいは今あなたが行っている道は私から外れてますよ、立ち返りなさいと語ってくださる。そしてもう一つ、三つ目は出来事を通して語られる。自分の身に今起こっている出来事を通して神は何を語ろうとしているかを神様に祈り尋ねる人は幸いです。神様はこうおっしゃいました。スズメ一羽も無意味に落ちないとおっしゃった。これはこういうことなんですね。私たちの身に起こる出来事には神様の意味がある、御声がある。だからそのこの出来事を通して私に何をしようとしておられるんですかと神様に聞くことは素晴らしいことです。この3つは入りますね。御言葉、ご聖霊、出来事を通して。で、私はですね、頭が悪いもんですから3つしか頭入らないんですね。ですからうちの奥さんがですね、時々買い物に、あなたちくわと大根と白菜を買ってきてと言うんですね。分かった、ちくわと白菜と大根とずっと言いながら店まで行くんですが、途中で家内がですね、あなたもう一つカレーライスも買ってきてって言われると、もうパニックになって、美代子さん、僕には3つしか入らないから4つはダメ、メモしてちょうだいというようにして、3つだと入りやすいんですけども、もう4つ以上は私の頭では覚えきれなくなってきました。さあ、今日は3つ申し上げました。もし御声を聞くならあなた方の心を堅くなにしてはならない。神様に素直に聞く耳を持ちましょう。その御声はまず御言葉を通して、聖書を通して、そして心におられるご聖霊を通して、そして出来事を通して語ってらっしゃるということを今日覚えて、これから過ごしてまいりましょう。したがって安息の休み、救いは神のためにまだ残されています。まあ残されているがゆえに今新約時代の私たちは救いに入れたわけですが、神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ここにはこういう意味があります。自分の技を休むということは、自分の力で救われるようにしても無駄ですよということです。自分の不完全な行いで救われようとしてはならない。それはどんなに人間が完璧と思っても、それは神の目の前には合格しない。ですから私たちの身代わりに死なれた主を信じる信仰によって、主の十字架の救いに行こうということです。自分の技を休むということは、自分の努力をじゃなくてイエス様を信じる信仰による救いに行こうということです。私たちは 主の十字架の救いに聞こえることを本当に喜びたいと思います。なんという恵みでしょうか。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息救いに入るように努めようではありませんか。なぜ旧約聖書が民が何度も神様の愛の御声に背いて箇所が民数記とかで書いてあるか。それは私たちがそのように不従順にならない教訓を得るためです。ですから旧約聖書を読むことも大切です。新約聖書を読むことも大切です。3、以上のことからカナンの地、約束の地カナンは神の永遠の安息、天国の雛形として旧約聖書があるということがわかります。神の約束の救いはそして今も有効だということが今日書かれています。そうです、今も有効ですから私たちは福音を語り、霊的なカナンの地、天国に入ることができる福音を語れるわけですね。そして私たちは地上ではイエス様が共にいて試練の中で助けてくださる人生、新しい人生、そして死を迎えるときは暗闇ではなく約束の地カナン、天国に入ることができるということは何という恵みでしょうか。大きな2、私たちの警告と救いを与える神の御言葉と力とご性質を見てまいりましょう。12節の神の言葉とは聖書のことです。聖書の究極的な著者は聖霊なる神です。それゆえに聖書は信頼できる神の御言葉です。ご聖霊は御言葉とともに働かれます。ご聖霊は御言葉とともに働かれます。聖書はすべて神の霊感、これは言語は神の息吹、神の霊とも訳されますから、聖書はすべて神の霊感、神の霊、聖霊によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。そうです、聖書は本当に私たちに神様のことを、自分たちの罪のこと、救いのことを教えてくださいます。また戒め、それは間違ってるよと戒め、悔い改めに導いてくださいます。強制というのは間違った道に行っているときに元に戻すというニュアンスの言葉です。ですから聖書を読むと、ああこれは間違った道だ、元に戻ろう、神様の身元に戻ろうと強制、元にずれたところを戻してくださるという意味です。義の訓練とは何でしょうか。これは何が正しいか悪いかを判断して、義というのは最終的にはイエス様ご自身のことですから、イエス様ご自身の姿に成長する訓練を聖書は与えてくださるということですね。神の言葉、12節、神の言葉は生きていてとあります。聖書の御言葉には神の命の息が吹き込まれています。ですから聖書はいつも申しますように、ただの道徳書ではありません。神の息吹がかかっている書物ですから、聖書を読むと力が湧くんですね。あるいは慰められる、あるいはある時は罪を示され、悔い改めに導かれる。そして今もその著者の神、ご聖霊も生きて働かれているんです。特に私たちが心を開いて祈りながら御言葉を味わうとき、御言葉は生きていて私たちに命の息を吹きかけ、働きかけられます。私も今日ディボーションで御言葉を読みましたが、本当にその御言葉によって語りかけてくださいました。そして2、力がありとあります。御言葉はあなた方の魂を救うことができる力があるとヤコブ書にあります。御言葉は私たちに私たちの魂を救う力、私たちの罪を示す力があります。あるいは聖書には悔い改めさせる力があります。御言葉には人を愛し許す力を与えてくださる、あるいは御言葉は試練の中でもうダメだと思うときに忍耐する力、思い通りにならなくても主を見上げ希望を持って前向きに生きる力を御言葉は与えてくださるのです。 でも御言葉は通り一遍上面を読んでも力になりません。御言葉はよく消化し反芻し、しっかり見つめましょう。その時御言葉は力です。御言葉をいつも読み味わい見つめ反芻しましょう。反芻とはこの中で半数の人が理解したと思いますが、反芻というのはもう皆さんご存知ですね。あの牛とかでも感動したのは羊もそうですね。羊は私たちクリスチャンに例えられていますが、羊も反芻する動物だそうです。反芻というのは食べたものをもう一度、このあまり私専門家でないので言わない方がいいですね。とにかくその一度きりで飲み込むんじゃなくて、この何度も何度も練りはみ、そして消化して、この牛や羊たちはその草をすぐ飲み込まないで、何度も戻してはまた噛み、戻しては噛み、反芻するというか、ちょうど私たちが御言葉をこの頭の上で、頭の知識だけで聞くんじゃなくて、何度もその御言葉を思い巡らすときに、その御言葉は力となるということです。御言葉ご自身が語りかけてくださるということです。御言葉はただものではありません。すごい力があるのです。そのためには私たちがどういう読み方をしているかも関係してきます。上っ面上辺を読んでいるか、それともよく味わい反芻し消化し、そして練りはみ、そして自分への御言葉として、この箇所はあの人が呼べ迷いと指さして、あの人のためじゃなくて自分のこととして読むときに、それは栄養となります。3番目、御言葉は両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。私はそのことを最近経験しました。本当に御言葉ご自身は私たちの本当の心の動機、私たちの隠している心の罪を差し貫き、心の思いや計りごとの本当の動機を見分けさせてくださるのです。神様は、私はイエス様に出会って44年間聖書を読むときに、そして神様と交わるときに、いつも私の心の、あなたの本当の動機は何ですかと問われるんですね。本当に御言葉と神様は鋭いなと思います。私がうまくごまかして、何か外側には良さそうに 見させてやろうとしているときに、本当の動機を突き刺してくださるんです。あなたの動機は何ですか。その時私は悔い改めます。神様ごめんなさい、すみません、本当に私は動機をごまかしてました。あなたの栄光ではなく自分の自己実現のためでした。許してくださいと、本当に主は厳しくもあり優しくもあり教えてくださるのです。御言葉を通して、ご聖霊を通して、あるいはある出来事を通して、私たちの心を裸にしてくださるんです。罪を認めさせ、真の悔い改めに導き、素晴らしい神様から離れていたのに神に立ち返らせ、神ご自身を喜び、神との交わりを最高の幸せと自覚させられるんです。今私はいろんな試練苦しみをとって皆さんに告白します。私は今神ご自身を喜び、神との交わりを最高の幸せと自覚しております。そうしながら聖書を読み、その聖書は私に語りかけます。私たちの品性を主の姿、ご性質に変え続けてくださるのです。それは御言葉の働きであり、ご聖霊の働きです。御言葉と聖霊は共同の技として、私たちの品性を主の姿に、主のご性質に変え続けてくださるとは、なんと幸せでしょうか。大きな3、神の御言葉への応答を見てまいりましょう。1、良くない応答がこれまで繰り返して語られていました。神に逆らい続ける、神の御声に聞き従わない、神から離れる、そのようなことが旧約聖書の民の応答として記されています。私たちはそこから見習って、逆に良い応答を励ましとしていただきましょう。 まず一節、恐れる心を持ちましょう。この恐れとは神への恐怖心ではなく、神を恐れ敬う心です。従う者への神の祝福と背き続ける者への神の正しい裁きを理解する心です。もう一度申し上げます。従う者への神の祝福があります。背き続ける者への神の正しい裁きがあります。それを理解して神様を信頼して従う方を選ぼうではありませんか。御言葉を聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと2節にあります。こうならないように気をつけましょう。この御言葉は大変重要なことを教えています。御言葉の聞き方には2種類あります。1、御言葉を聞いても自分への御言葉として受け取らず聞かず、御言葉が自分の心生活に結びつかない、影響を与えない読み方があります。ですから聖書の箇所を知ってる割には自分の生活と全然その御言葉が結びついてないという読み方があります。これは神に喜ばれない、そして成長も与えない。でも2つ目のこの御言葉と関係するやり方を祈り求めましょう。御言葉を聞いて心から自分への御言葉と聞いて受け取り、自分の心、自分の生活の状況に結びつけ当てはめようではありませんか。この御言葉は私に今何を語りかけてますか。そして示される罪を悔い改め神に立ち返る応答を聞き方は幸いです。神と御言葉の近くを歩むことは本当に幸いです。私はクリスチャンになって幸せだなと思うときは、なんかいいことばっかり続くときだけではないんですね。素晴らしい神様と御言葉の近くを歩むときは私にとって幸いです。最高の祝福です。謙遜で聞く耳のある心で聖書を読むと心に御言葉が響いてきます。謙遜で聞く耳のある心で聖書を開くとその箇所が私たちの心に響いてきます。ああ御言葉は生きていらっしゃる、そして御言葉は私のことをご存知で、これほどぴったりと当てはまる御声をかけてくださるんだなと感動するのです。そして一節で私ではなく私たちはと複数で、複数で言われていることの意味を解き明かします。これは個人的ではなく私たちは、つまり個人的に信仰の落語をしないように努めるだけではなく、私たちとは教会のことです。教会として互いに祈り合い、戒め合い、励まし合って天国、神の安息まで共同体、教会として進むということです。この地上では試練がみんなあります。ですから教会が必要です。教会に来て交わって一緒に祈り合うことによって私たちは共に大物に追い合い、そして祈り合い、支え合っていくことができるんですね。ある方がこうおっしゃいました。喜びを分かち合うと倍増する、重荷を分かち合うと半減すると言いました。本当に名言だと思います。喜びを分かち合うと倍増する、そして重荷や悩みを分かち合うと半減して、そして一緒にイエス様のところに行ってその重荷を打ち明けて祈り合うとイエス様が追ってくださるんですね。マリオン、誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、つまり神の目に一人くらいという目はないということです。神の目には一人一人が高価で尊い、一人一人大切に愛されているということです。と同時に一人一人の集まりである教会が主の花嫁として愛されているという面があります。この恵みを深く自覚して歩みたいと思います。最後に5番に移ります。神の目に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは最後の審判の時に神の前に出て 申し開きをするのです。主の再臨の時、この厳粛な御言葉を本気で最後に受け止めましょう。自分への御言葉として自分に結びつけましょう。この御言葉を本気で受け止め、最後の審判の時、自分の心と罪の行いのすべてが裸にされ、さらけ出される事実を思います時に、私たちのすべての罪を償われた主の十字架の恵みにすがる以外、道はないとわかるのです。自分の罪を自覚すればするほど主の十字架は輝いてくるのです。私にとって主の十字架以外に誇りとするものはない。主の十字架の恵みはありがたいですね。パウロはそのことをこう言いました。パウロは本当にだんだん清められていましたが、いつも十字架に立ち返って彼はこう言いました。もう私は清められて十字架から卒業したとは言いませんでした。彼は成長すればするほど、私は罪人の頭です、イエス様の十字架は私にとってどうしても必要ですと言ったのです。私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。ここの文脈で言うと、この誇りというのは頼りとするものがあってはなりませんということです。私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に神の前に救われるための条件として頼りとするものは十字架だけです。自分のちょっとした良い行いとかじゃ足りません。十字架が私の誇り、十字架が私の救いの頼りです。唯一の十字架が私の頼り誇りです。また主の再臨の時、あるいは自分が死を迎える時、最後の審判が来る前に、自分の罪を隠さず、すべてをご存知の神に告白し、完全な許しと清めを日々いただきたいと思います。私は時々このようなことを想像します。自分がある病気にかかって入院して、信頼する先生から、堀田さん、あなたの命はあと1週間ですと言われたら、私はその1週間をどう過ごすだろうかと、時々考えるんですね。その時私の答えは一つははっきりしています。その1週間は今までの人生を振り返って神への感謝です。今日まで生かしてくださって感謝します。もう一つ、私がその残り1週間と信頼するお医者さんに言われたら、その1週間神の前に罪を告白するということです。ですから神へのここまで生かしてくださった、許してくださった感謝と同時に、天国に行く準備として一週間自分の罪を一つ一つ告白し、そしてもし死を今告白をし尽くしたと思いますが、私は全部気づいてませんから、気づいてない罪も許してください。その私が告白できない、気づいてない罪のためにも、イエス様が十字架で死んでくださったことを感謝しますと言って天に召されたいと私は思っているのです。もし私たちが自分の罪を告白するなら、正直に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいますと、第一ヨハネ一章九節にあります。皆さんどうぞ、何年経っても第一ヨハネ一章九節は暗唱してください。第一ヨハネ一章九節は初心者のクリスチャンにも、長年のクリスチャンにも必要な箇所です。もし私たちが自分の罪を隠さないで正直に告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちのすべての不義から私たちを清めてくださいます。なぜこの箇所が初心者のクリスチャンにも、長年信仰生活を送っている人も必要か。それはこの地上では完璧になるクリスチャンはないからです。ですから本当に成長したクリスチャンでも、いや逆なんですね。成長すればするほど自分の罪が分かるようになるんです。これを清めの逆説とある人が言いました。私は名言だと思いました。 神様の前に清められていけばいくほど罪が分かるんです。ですから罪の告白がもういらないという日はないんです。ですから死の間際まで十字架の恵みに感謝と同時に、十字架の恵みの前に自分の罪を告白できるという恵みを感謝しましょう。主は許し清めてくださる。そしてイエス様と出会うことができる。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますと、同じ箇所の1章7にあります。私たちの正直な告白が私たちを救うのではなく、最終的にはイエス様の十字架の血に力があるということですね。ここも誤解しないようにしたいと思うんです。私の立派な告白が私を救うんじゃなくて、イエス様の十字架が完成しているから私たちの罪の告白に有効性があるということです。十字架で許しが完成しているから、主の前に自分の罪を告白するときに完成された許しが私たちの中に流れてくるということです。最後に祈りましょう。主の十字架の恵みを心から感謝します。日々自分の罪を告白します。完全な許しを受け、ご聖霊の力で罪から離れるものに変え続けてください。お祈りをいたします。天のお父様、素晴らしい救いの御言葉への応答を今日教えていただきました。今日もし御子を聞くなら、心を頑固にしないで素直に悔い改めるものにしてください。そして主の再臨の日まで自分の罪を告白して許しをいただき感謝して、そして今日まで許され、そして多くの恵みを感謝して、イエス様のもとに行くものに変え続けてください。そしてまだこの主を知らない方に、私たちの振る舞いや愛を通して、あるいはその方が聞かせてくださいとおっしゃった時には、言葉を通して福音を伝えるものとしてください。素晴らしいイエス様の御名によって祈ります。アーメン。